皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月の初めにですね、 IPCC の第6次評価報告書第3作業部会の報告書が公表されました。今日はね、それに関するニュースとご紹介していきたいなというふうに思っております。大変なね、状況の中で希望もあるよというような、レポートになっているかなと思いますけれども、なかなかね、厳しい状況は変わらないかとは思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、最初はね、少し報道、ニュースのところからの紹介になりますけれども、1つ目、脱炭素今すぐ強調、 IPCC 報告書強い危機感あらわということなんですね。IPCC が新たに公表した評価報告書では、平均気温上昇を 1.5 度に抑える世界目標を達成するための時間的な余裕がもうほとんど残されていないということを突きつけているということなんですよね。世界的な混乱もあってですね、後退が避けられないというようなところも大変なところなんですけども、主要都市が水没し、熱波や暴風が襲う、水不足が広がり、100万種の動植物が絶滅する、これが誇張ではないことを今回の一連の報告書は示している。一方でこの10年間で太陽光、風力など再生可能エネルギーの価格が劇的に下がり、世界中で導入が加速しているということで、それに向かいつつある国が出てきていることも示しているということですね。で、今回も8年ぶりの更新ということで、自然科学的根拠、温暖化影響とその軽減策、温室効果削減の3つの、ね、作業部会ごとにまとめられて、また秋にはですね、統合された報告書が作られるということなんですけども、で今回はね、その3つ目の作業部会ということなんですけども、この IPCC は195カ国地域が、ね、参加をしているんですけれども、政策に関連する情報は提供するけれども、特定の政策の提案は行わないという原則があるんですね。ですから、一応というか非常に、科学的には中立的な、ね、レポートになっているということではあるんですけれども、やはり各国の、ね、政策に影響は、してほしいなというふうに思いますけれども、この 1.5 度目標というのを、ね、なかなかこう厳しい状況の中で、報告書は削減策について、ライフスタイルを含む社会の変革や途上国支援を含む脱炭素への投資拡大などを今すぐ始める必要があると強調をしたと。さまざまな政策技術というのはメニューは揃っていて、実行する国、都市、企業が属していることも希望を持たせているということなので、我々としてはですね、この希望をなくさないようにしなきゃいけないなと、ただ単なる、ね、希望だけじゃなくて実現実施が伴われ、求められるわけなんですけれども、で今回、ね、1.5 度目標を実現する対策を打つための最後の機会ということなんですよね。もう5、6年、7、8年ごとにね、発表されている中で、次の機会はもう待ってられないと。今回が 1.5 度達成するためにはもう最後の警告ですよということをね、言っているのかなということで報道では伝えられています。もう一つ、排出ピーク25年までに IPCC 提言、太陽光などコスト減も途上国への普及課題ということなんですね。で、この 1.5 度目標の達成には2025年までに排出量がピークを過ぎる世界全体でですね、これ、まだちょっとこう増えているところはあるんですけども、もう確実にね、もう数年、もう3年ぐらいでね、排出量ピークにして、そこからは下げていく必要があるということなんですね。 電気自動車向けの乾電池の単価は10年間で 85% 下がるというようなこともあるんですけれども、途上国に行き届いていないという課題があるというね。で、IPCC は太陽光や風力など再生可能エネルギー、そして、電気自動車普及ね、非常に重要ということで、将来のイノベーションに耐えるのではなく、まず現状でき得る対策の総動員を促す内容だというふうにね、この報道でも伝わっているところがあります。で、このね、2050年頃に CO2 と他の温室効果ガス排出量を大幅に削減してネットゼロにしない限りは21世紀中に 1.5 度そして2度、ね、超えてしまうということが、警告されていますので、まあ、それを、ねどう達成するかということなんですけども、イギリスの、ね、大学の方が科学誌ネイチャーで、政府はイノベーションではなくすでに実用化された技術で気候変動問題の解決に集中しなければならないと主張もここでもねしているわけですね。そして IPCC は運輸部門の脱炭素の重要性も指摘しているということで、今ね世界の電気自動車販売台数が2020年にはその前の年と比べて 41% 増えてね、問題は地域差であると。ヨーロッパと中国はすごく普及しているんですけれども、日本の普及率は 1% にも満たないというようなことですね。まあ、そういうことが課題とあるということで、指摘されています。この当事者日本どうするかということも、ありますね。はい。途上国でもやっぱりねその地域差があるのでということがあります。で、今回ね、報告書は11月にね COP27 がエジプトで、開催されますので、そこにまあ、ね届くということでいるんですけれども、日本は手をこまないていれば温室効果ガスの削減 だけではなく、脱炭素を、ね、成長のテコにする政策誘導でも世界の流れに取り残される懸念があるということでね、まあ日本はやっぱりちょっとこの世界の流れにね取り残されつつあるということをね、この報道でも結構されています。で、他のねところでも今ある技術でね8割削減可能だ、脱炭素日本の進むべき道とはということで、この新聞の報道ではエネルギー分野に詳しい識者2人に、ね聞いているということがあって、1人は東京大学客員教授小林ひかるさんということでね、もうずっとねこの方も取り組まれていて、この方の、インタビューの回答では、気候変動対策は損得勘定で見ても見合う投資だということなんですね。でこれ2006年にイギリス政府が、公表したスタン報告書というのがあるんですけれども、ここでももう指摘していたことなので、新たな、分野への投資、というね、既存産業への投資より経済成長経済効果が大きいというようなことね。で、再生可能エネルギーだけでは限界があって、やっぱり省エネね進める必要があるということで、この小林さんは、もう2000年にですね、東京都内にエコハウスを建てて、まあ、自ら実践していて、去年の末には、長野県に、ね、移住してまた家を建てられたということなんですけども、使うエネルギーより生み出す方が多いというようなことでね、こういううちがどんどんと増えていくということが、まあ、家庭部門での対策しっかりするんじゃないかなというふうに思います。それからね、もう一人元 BNEF 日本オフィス代表、黒崎さんという方がいらっしゃるんですけども、この方はね私たち自身がエネルギーの消費者であると同時に生産者でもあるプロシューマーになる必要があるっていうのね、カリフォルニアでは、新築のうち、ね、太陽光パネル乗せることが義務ですね。オーストラリアでも、太陽光パネルは急増して今や3人1人が保持しているというようなこともあってですね、発電には再生可能エネルギーというソリューションがすでにあり、ね、石炭に混ぜて火力発電に使うよりも、脱炭素が比較的簡単ということでね、アンモニア水素期待高まっているけどね、やっぱり、発電使うというのは良くないんじゃないかというようなこともね、言ってたり、まあ、いろんな、ね、報道があってですね、他のニュースでは 家づくりなんかも鍵になるんじゃないかというようなことが、ね、指摘されていて、国立環境研究所の、ね、増井さん、こう削減技術のポテンシャル可能性はあるけれども、脱炭素社会の実現には経済や社会制度の面などで障壁を解消して変革を促す土台作りが求められると。日本の対策については今後のイノベーションに過度に依存していることを危惧しているというようなこともおっしゃっていますので、やはりここでもね、今ある技術をちゃんと取り入れていくということが、まあ求められているよということをおっしゃっていますね。でこの、第6次評価報告書の第3次ね、第3ワーキンググループなんですけども、まあこれもこれまで通り、政策決定者向けのサマリーっていうのが出されていて、それが64ページあるんですね。で、テクニカルサマリーっていうのは、まあ、技術に関する、ね、要約が142ページあって、全てのフルレポートっていうのがね、なんと2913ページもあるわけなんですね。なかなかこれを今、まあ、英語、ね、ままなんで読み込むっていうのは難しいんですけれども、政策決定者向けの要約なんかは、まあ、日本語訳が出てくるかというふうに思うんですけれども、なかなかね、これ、まあ、全てまで読むっていうのは大変なことではあるんですけども、こうね、ちょっと重要なところはね、読んでみてもいいかなというふうに思います。で、この政策決定者向けのね、最後のところにはやはりね、国際的な協調っていうのが最も、ね、重要なんだというようなね、そういうようなことも書かれていて、なるほどそうだろうなというふうに、ね、私も、しっかりとこう思ったりするところではあるんですけれども、でそういう中でですね、気候ネットワークも、プレスリリースを出しています。IPCC 第6次評価報告書第3作業部会の報告書では 1.5 度目標に向けて、石炭火力のフェーズアウト、再生可能エネルギーの拡大へ大転換が不可欠だというような、ね、ことを、私たちのプレスリリースでは、お伝えしているところであります。でここはね、当然こう中身のことも紹介しながら、日本では2050年ネットゼロ表明したんだけども、水素アンモニアの混焼なんかをね、推進したりしているけれども、先ほどいろんな方がね指摘しているように、やはりこれはね、なかなかこう望ましい、選択肢ではないというようなこともあってですね、それは、避けるべきじゃないか、ね、現在将来世代がね気候変動で受ける悪影響を最小限に抑えてね、持続可能な脱炭素社会に構築していくためにはね、1.5 度目標、そして2030年の目標を引き上げるというようなこともね重要だということでありまして、まあ、気候ネットワークのホームページなんかを見ていただくとこういう情報も載っていますので、ぜひご覧になってください。ということで今日の IPCC の関する報告は終わらせていただきたいと思います。気候ネットワークの田村健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。